草津立東医師会通信。この番組は草津立東医師会の協力で、草津立東医師会の地域での役割や活動を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズでご紹介していきます。初回はゲストに草津立東医師会会長で宇都宮委員院長の宇都宮拓司先生と、同じく草津立東医師会理事広報部で近江クリニック院長の酒井信義先生のお二人をお迎えして、草津立東医師会についてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は草津立東医師会の活動をリスナーの方に知っていただくために、初回でもありますので医師会の活動を中心にお聞きしていきます。まずはじめに宇都宮会長にお伺いしていきます。草津立東医師会はいつ頃、どのような目的で設立されたのでしょうか。
はい、当医師会はですね、昭和23年に社団法人草津市栗田郡医師会として設立しました。
はい、
目的は、医学及び医術の発展並びに公衆衛生の向上と社会福祉を増進することを目的といたしております。その後、平成13年に社団法人草津立東医師会に名称を変更し、本年4月1日より一般社団法人草津立東医師会となりました。
はい、現在草津立東医師会にはどのくらいの数の院や診療所、病院などがあって、草津立東医師会の会員は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね、現在病院は草津市立東市合わせまして計8病院、
はい、
診療所は計128診療所があります。
はい、
会員数は、計291名の医師が草津立東医師会の会員として登録されています。
最近は特に大都会では医師会に入会しない医師が増えているということなんですが、それはどういったことになるんでしょうか。
はい、職業活動するためには必ず入会する必要のある弁護士会とは異なりまして、医師会の入会は自由なのです。医師は病気を治すことが本来の仕事ですが、国民の健康を確保することも医師法で義務付けられています。
うん、
医師会というと政治力や圧力団体のようなイメージがあるようですけれども、
うん、
そもそも医師会は様々な活動を通じて地域に貢献する団体で、入会すると当然そのためのいろんな仕事が回ってきます。
うん、
それが嫌で地域医療に貢献する考えのない、ある意味金儲け主義的な考えを持つ医師はあまり入会されないようです。
ああ、そうですか。医師会の活動は私たち市民と大変深い関わりがあるにもかかわらず、一体どのようなことをしているのかあまり知られていないようです。ここからは医師会の活動についてお伺いしていきます。医師会が力を入れている活動に休日急病診療所がありますが、宇都宮会長、こちらの方教えていただけますか。
はい、そうですね、従来より、草津立東医師会は草津警察署の隣で、
はい、
日曜日や祝日、年末年始に診療を行ってきました。
はい、
最近、森山康医師会の協力も得まして、湖南4市、すなわち草津立東森山康氏の共同運営の形で湖南広域休日急病診療所と名称を変更いたしまして、
はい、
内科と小児科の二診制で午前10時から午後8時までの診療を実現することができました。
そして次に重要な役割を担っていらっしゃるのが学校医だと思いますが、学校医はそれぞれの小学校と中学校などに配置されていると思います。酒井先生、学校医は具体的にどのような活動をなさっているんでしょうか。
は
い、
学校医はですね、
はい、
古くは明治31年、公立学校に学校医を置くという旨の勅語が出されたことに、はい、端を発しています。昭和33年に学校保健法が制定されまして、学校における保健管理に関し必要な事項が定められました。
うん、
平成20年には学校保健安全法に名前を変え、学校教育において安全管理に関する事項が追加されました、
はい、
学校への仕事はこの学校保健安全法で決められています、うん、例えば毎年、4月から5月頃に、定期健康診断、いわゆる内科検診が行われます、はい、他にも眼科検診や耳鼻科検診、腎臓検診、心臓検診など数多くの検診が行われます、
はい、
それ以外にも校長先生や養護教諭、あるいは担任の先生方と連絡を取りながらスポーツ外傷、心の問題にも対処したり、うん、感染症が流行した場合には学級閉鎖のアドバイスをしたりもしています。
そうですか。また子どもに関連しては6ヶ月や1歳半検診、予防接種などもありますね。
はい、他にも来年小学校に入学する子どもたちに就学時検診というものもあり、さまざまな形で病気の早期発見や予防に努めています。
まあ、特にね、子どもたちにとっては重要な役割を担っていただいているという感じですね。市民と直接接することがなくても、まあ、草津市や栗東市の健康に関する重要な施策や計画などの行政の会議がたくさんあります。こういったものにも医師会の会員や役員が非常に多くご出席されているということを伺っているんですが、
一部を例に挙げますけれども、はい、市民の健康のあり方を検討したり、救急災害医療、在宅医療、がん診療、認知症ケアネットワーク、介護保険の認定、障害者自立支援の審査など、市民の生活や健康に直接関係のある行政の仕事に深く関わっています。また、さまざまな地域に医師を派遣して、医師と気軽に話してもらえる場を提供したりもしています。
はい、ありがとうございます。宇都宮会長にお伺いします。その他、医師会の活動はどんなことがありますでしょうか。
はい、滋賀県に優秀な医師を大勢確保して、
はい、
医師不足を解消するため、若い医師たちの人材育成に貢献しています、
はい、
具体的には滋賀医大をはじめ地域の拠点病院で研修する医師たちを一般の診療所で1ヶ月間受け入れて、地域に密着した医療を体験学習してもらえるよう協力しています、
はい、
さらには各種学術講演会を開催して医師会会員の医療レベルの向上を目指したり、市とタイアップして市民公開講座を開催し、市民が健康に関心を持ってもらえるよう努力しています。
はい、草津立東医師会のさまざまな活動をお伺いしまして、改めて活動の重要性を市民の一人として感じました。医師会の地道な活動は、私たちの地域の医療に大きな役割を担っているんですね。
はい、各地域の医師会が活発に活動していることで、市民の健康が守られているのだと言っても過言ではありません。
はい、今後は医師会の広報として、酒井先生はどのような活動をしていきたいとお考えでしょうか。
はい、今回FM 草津で取り上げていただいたことをきっかけとし、市民の皆様にもっと医師会の活動を知ってもらいたいと思います。各会員の活動を知ってもらえれば、医師会の諸先生方と地域住民の敷居がもっと低くなり、かかりつけ医制度はさらに促進され、市民の健康増進に貢献できると思っています。
はい、ありがとうございます。最後に宇都宮会長に一言、先生にとって医師会とは何だと思われますか。
はい、我々は国民に奉仕して営利を求めません。国民が元気に健康で暮らせるために協力することを厭わない医師の団体でございます。
はい、本日はお忙しい中ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会についてをテーマに、草津立東医師会会長で宇都宮委員院長の宇都宮拓司先生と、同じく草津立東医師会理事広報部で近江クリニック院長の酒井信義先生のお二人をお迎えしてお話を伺っていきました。次回は今回の話をさらに発展させ、在宅医療をテーマに引き続きお話を伺っていく予定です。草津立東医師会通信、この番組は草津立東医師会の協力で、 草津立東医師会の地域での役割や活動を分かりやすく紹介していく番組です。放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズで紹介していきます。次回は9月7日金曜日のこの時間にお送りする予定です。